愛する天の父なる神様、今日私たちが受難日を迎えることができましたことを心から感謝いたします。私たちのためにあなたが一人子イエス・キリストを与えてくださったかけがえのない日です。そして私たちのようなものを愛してくださって、自ら進んで私たちが受けるべき罪の罰を、呪いを、裁きを、そして何よりもあなたの聖なる怒りを、御子が代わりに引き受けてくださって、今私たちがここに滅ぼされずにあることを覚える時でもあります。どうかそのたっとえ犠牲について、今晩の学びを通して深く思い巡らし、また理解を助けてくださって、より一層救いの喜びに満たしてくださいますように。そして喜びを持って御子のなされたことを伝えるものとして、ここから使わせてください。また今晩ここに集うことのかなわなかった一人一人のこともあなたが顧みてくださいますように。清子さんや高子さんのことも覚えております。どうかあなたが今晩も支えてください、慰めてください、癒しを与えてください。あなたにしかできない御業をなしてくださって、病床にあってもあなたを見上げることができ、あなたを称えることができますように。支える家族もあなたが強めてくださって忍耐を与えてくださいますように。そしてあなたを信頼することをこの試練の中で身につけていくことができますように、助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは2023年の受難日の特別メッセージを皆さんにお届けいたします。まあ、聖金曜日というふうにも呼ばれております。英語では Good Friday、 良い金曜日というふうにも呼ばれております。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたその日がなぜ良い日なのか、イエスが自分の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じている私たちにとっては良い日でしかありません。もちろん愛する御子を十字架に貼り付けにしたのは他ならぬ私であり皆さんであります。自分の罪がイエス・キリストを十字架に貼り付けにした、あのようなむごたらしい目に合わせたということ、その日も忘れてはなりませんから、悲しみもそこには当然含まれるわけですけれども、でもそれ以上に御子の方は喜んで、こんな私のために死んでくださったということ、そのことが私の悲しみを和らげ、また慰めるものであります。とんでもないことをしてしまった、取り返しのつかないようなことをしてしまった、こんな私の罪をイエス・キリストが許してくださったんです。これ以上の罪は他にないということを皆さん覚えてほしいと思います。それぞれいろんなことをやらかしてしまった過去があると思います。あんなことしなきゃよかった、もう後悔してもしきれないということ、自分の胸に手を当てればいろいろあると思います。人には言えないこともいっぱいあると思います。未だに告白していない罪もあるかもしれません。あまりにも汚くて、おぞましくて、醜くて、恥ずかしくて、こんなことを人に明かしたらきっと幻滅されてしまうに違いない、もう相手にされない、見捨てられてしまうに違いない、嫌われるに違いない、 そう思ってしまうようなことがあると思います。でもそれらの罪をすべてかき集めたとしても、私が、あなたが罪のない一人子を手にかけたこと、自分の手でイエスの両手両足に釘を打ちつけたこと、その罪に比べたらなんてことはないと言っても過言ではありません。神を殺したこの罪ほど大きい罪は他にはないということを絶対に忘れてはなりません。でもその罪が許されたとするならば、それ以下の罪も当然のことながら許されるということ、すべてが十字架の上で解決している、イエスは最後に完了したと宣言されました。テテレスタイというギリシャ語です。完済したという意味です。借金をすべて返し終えた、その借金とは私たちが負った罪の借金です。返しきれない罪の負債です。それが取り返しのつかないという罪です。でもそれをイエス・キリストが全部代わりに払ってくださった、身代わりに払った、弁済したということになります。そのことを信じることができるならば、この受難日は良い金曜日でしかありません。そしてさらに良いこととしては、イエスは死んで終わったのではなく、葬られて3日目の朝、日曜日によみがえられたということ、日曜日が来るから金曜日は良い日なんです。日曜日が来なければ金曜日は必ずしも良い日とは言えません。でもイエスは死からよみがえられたんです。死の力を打ち破られたんです。私たちも同じように死んでも生きるのです。イエスと同じように復活の希望があるんです。だからこそこの金曜日はグッドフライデーでしかないわけです。そのことも最初に心に留めていただいて、今から十字架というものをテーマにして皆さんにお分かちしていきたいと思います。先に19世紀イギリスを代表する福音派の指導者で J.C. ライルという人の言葉を紹介します。キリストの十字架を除いてしまえば、聖書は光明のない真っ黒な本である。ただの十字架ではなくて、キリストの十字架が光明である、光り輝くものだという意味です。この十字架がなければ、皆さんの手にしている分厚い本、大抵昔の聖書は黒い革表紙だったわけです。キリストの十字架がなければ、ただの真っ黒い本でしかない。でもこの十字架が私にとっての輝く光である。また同じ時代、19世紀世界最大の教会を牧会したチャールズ・ハットン・スポルジョンの言葉も紹介いたします。罪に悩む良心が回復される唯一の道は、十字架上に苦しんでおられるイエスを見ることである。これはちょうど今日私のフェイスブックの方に投稿した言葉であります。皆さんは今罪に悩んでいるでしょうか。唯一の回復の道があります。それは十字架上で苦しまれているイエス・キリストを見上げることです。今日は受難日ですから、まさにそのことをすべき日であります。そうするならば、あなたの悩みはすべて解決する、解消する、そのことを私も皆さんにお約束いたします。私が約束しても何の効力もありませんが、でもイエス・キリストは私たちの救いを成し遂げるために自ら進んで十字架にかかってくださいました。十字架にかからなければ罪の解決はないんです。罪から来る報酬は死ですから、死の解決もまた十字架にしかないということ、これが私たちの光明だということ、今から皆さんに聖書のそこかしこを開きながらお分かちして確認していただきたいと思います。盛りだくさんの内容なので、ついてこれないと思う方もいるかもしれませんが、でも心配しないでください。皆さんがもうかつて聞いたことを 繰り返すような内容となっておりますから、初めて聞くということはあまりないかもしれません。で、十字架といえばまさにキリスト教の中心的な教理ですから、贖いということですね、これが基礎でありますから、難しいことではありません。これ以外のことを語らずともですね、十字架さえ語っておけば、キリスト教が何たるか、その本質を伝えることができるというものであります。第一コリントの11章の17節と18節をここでお開きください。 First Corinthians chapter 1 verses 17 and 18。 第一コリントの1章17、18。327ページです。キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。十字架の言葉は、救われる私たちには神の力です。そして、同じく第一コリントの2章の2節も読みします。First Corinthians chapter 2, verse 2。次のページです。なぜなら私は、あなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。キリスト、しかも十字架につけられたキリストだけで十分だと言ってるんです。他を知らなくても、この一時、この方だけを皆さんが知れば、それで全てが事足れる。それだけ大切なもの、重要なものだということであります。で、次にイエス・キリストの言葉を皆さんにご紹介いたします。ルカの福音書の18章31節から34節。 Luke chapter 18 verses 31 through 34。 ルカの福音書の18章156ページです。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。12人というのは12弟子、12人のことです。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。イエスが十字架にかかって死なれる前に弟子たちに対して語られたわけです。預言者たちを通して書き記されているすべてのこととは、旧約聖書の中に預言されているイエス・キリストの十字架の死と復活というものが実現すると言っているのであります。で、このことをイエスは再三弟子たちに語っていたわけです。にもかかわらず弟子たちはイエスのこの言葉を信じることがなく、実際にイエスが十字架にかかった時には、目に見える希望を失ってしまったかのように絶望して、全員が逃亡してしまったわけです。例外として、使徒ヨハネだけ十字架の足元に残り、後の11人、うち一人はイスカリオテのユダでした。彼は皆さんも知っての通り自殺してしまったわけです。 他の10人は皆ちりぢりバラバラになって、自分も逮捕されて同じ目に遭わないかと思って怯えて隠れていたのであります。しかしイエスはご自分の言葉の通りに十字架にかかって死なれて葬られて3日目に事実よみがえられたのであります。そして復活された姿でもう一度弟子たちの前に現れます。ルカの福音書の24章お開きください。44節から46節をお読みします。 Luke chapter 24 verses 44 through 46。 ルカの24章44節174ページ。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。先ほど読んだルカの18章31から34の言葉をここで繰り返しています。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり。というところまでお読みします。復活後、弟子たちの前にイエスはご自分の姿を現されましたが、弟子たちはそれが信じられずに完全に混乱しています。困惑しています。それはもちろん彼らの不信仰から出たものです。イエスが現れる前はもう完全に意気消沈して絶望的な状態にあったわけです。でもそんな彼らにもう一度イエスは旧約聖書の言葉からご自分について明かしされたわけです。バイブルスタディをされたと言っても過言ではありません。繰り返し繰り返し聖書の言葉からイエス・キリストがご自身について語られたわけです。これによって彼らの心が開かれて、そして彼らは絶望的な状態から引き上げられて、再び信仰を取り戻すことになったわけです。で、信仰を持つと希望が湧いてきます。で、希望が湧いてくると愛が湧き出るようになります。信仰と希望と愛。この三つが、彼らに与えられていくのであります。皆さんの中にも不信仰のゆえに困惑してしまっている人があるかもしれません。目に見える希望を失ってしまったかのように絶望してしまっている人がこの中にあるかもしれません。でもそのような人に対してイエスは今も生きておられて同じことをしてくださいます。聖書を通してご自身のことを伝えてくださるのであります。証ししてくださるのであります。それによって2000年前あの弟子たちも慰められたように、励まされたように、引き上げられたように、立て上げられたように、またもう一度やり直すことができたように、私たちもそうやって回復されていくのであります。次に使徒の働きの2章23節を開きください。 Acts chapter 2 verse 23。 使徒の働きの2章の23節、235ページ。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。神が定めた計画と神の予知によって、これが旧約聖書の中に予言されていたということであります。そして3章の18節も意味します。使徒の3章18節、Acts chapter 3 verse 18。 しかし神はすべての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。これは復活のキリストに出会って回復された使徒の頭ペテロの言葉です。ペテロはイエスに出会って公の場で3度もイエスのことなど知らない、イエスとは何の関係もないということを自らに呪いをかけて否定したような、取り返しのつかない過ちを犯したわけです。リーダーがつまずいたわけですから、当然弟子たち全員もそれに習ってしまうものであります。その責任は大きいですね。にもかかわらずイエスはそんなペテロを見放さず、彼と個人的に出会って関係を修復し回復してくださったのであります。イエスは何度も何度も私たちにアプローチしてくださいます。忍耐強く同じことを語り続けてくださいます。そうやってイエスの取り扱いを受けたペテロもまたイエスと同じように人々に対して忍耐強く何度も同じように語りながら、イエスのもとに立ち返るように、イエスとの関係を回復するように、救われていない者たちにも聖書からイエスについてはっきりと証しして大胆に述べ伝えていったのであります。で、次に第一コリントの15章の3節を開きください。 First Corinthians chapter 15 verse 3、 第一コリントの15章3節、349ページ。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。ここで私と言っているのはパウロです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、続きもございますが、特にこの3節の聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことというところに着目します。今日は受難日ですから、ここに焦点を当てます。旧約聖書に書いてある通り、私たちの罪のためにキリストが死なれたということ、これははっきりとあらかじめ予言されていた。で、そのことが果たしてナザレのイエスという人物において実現した、成就したんだと言ってるわけです。これもやはり復活のキリストに出会ったパウロが語ったものですから、興味深いものでありますね。ペテロも復活のキリストに出会って臆病者から大胆なものに変えられたのであります。でもパウロに関してはかつてサウロと呼ばれておりました。彼はクリスチャンを心から嫌っていたんです。殺したいほど憎んでいたんです。でもそんな彼が復活のキリストに出会って目から鱗の体験をして、そのことがはっきりと使徒の働き9章に書いてます。そして彼はキリストの人としてペテロと並ぶほど初代教会の中では重要人物として活躍していくのであります。イエスを公の場で3度も知らないと否定した臆病者のペテロも、またイエスを嫌い、イエスに従っていく者たちを憎悪して実際にステパノという人物を手にかけたような殺人犯のパウロという人物も、 復活のキリストに出会って変えられたんです。そして彼らは一様に聖書を用いてイエス・キリストのことを証しして宣教に生涯を捧げていくのであります。そのことを一言と思わないでいただいて、皆さんも必ず復活のキリストに出会うならば変えられるということを信じていただきたいと思います。自分だけじゃなくて他の人もイエスを否定しているような生き方をしているような兄弟姉妹、またイエスキリストなど信じない、もうキリスト教なんか大嫌いだ、今後一切イエスキリストの名前を私の前では口にするなと、クリスチャンを弾圧するような迫害するようなノンクリスチャンの人であったとしても関係ないです。どんな人でもキリストに出会うならば変えられるということを私たちは信じなければなりません。イエスは私たちのことを諦めておりません。ですからどんなに頑なな人でも絶対にイエスは諦めていないということを知っていただきたいと思います。で、さらに興味深いことにイエスはヨハネの黙示録の中で驚くべきことを語っております。黙示録はちょうど学び終えたところなので、皆さんはそれがイエス・キリストの黙示だということを知っています。つまりこれはイエス・キリストが直接、書いた書と言っても過言ではありません。御使いを通してヨハネによって書かせたものではありますけれども、イエスが啓示を与えたものであります。ですから黙示録に書かれているものはイエスの言葉として直接受け止めて叱るべきものであります。で、その黙示録の5章の6節を見てください。レベレーションチャプター5 verse 6、黙示録の5章の6節、記憶を呼び覚ませてください。497ページ、レベレーションチャプター5、バース6。また私は、御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。ほふられた姿で子羊が立っているとあります。これはどこに立っているかというと、天国です。神の御座のところに、ほふられた姿の子羊が立っておられるということ。つまり十字架にかかって死なれて、そして新しい体で復活の体でよみがえられたキリストがそこにおられると言ってるんです。その復活の体には十字架の傷跡が残っていたということを私たちは福音書から知らされております。ですから私たちが天国に行ったら十字架の傷跡をそのまま残した、永遠に残したキリストの姿を目の当たりにすることになります。私たちは死んだら傷のない体をいただきます。でも私たちの主は傷を負ったままの姿で永遠におられるのであります。それはなぜかというと、私たちの罪の贖いが永遠に成し遂げられたということを証しするものだからであります。消えてしまったら、傷が全くなくなってしまったら、私たちのためになされた贖いというものが2000年前のその時だけであって、それ以降の人までは贖いには含まれなくなってしまったり、その時の2000年前に贖われたと思った人たちもどこかの時点で傷が消えてしまったら、もう贖いが無効となってしまうような不完全なものになってしまうわけです。ですからイエスは完全な贖いを成し遂げられましたから、その体にも贖いの印としての十字架の傷跡がずっと永遠に残ったままとなっているわけです。 で、13章の8節を見てください。黙示録の13章の8節、Chapter 13, Verse 8。506ページ。地に住む者たちで、世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆、この獣を拝むようになる。獣というのは、世の終わりに登場する反キリストという世界相当のことです。で、ここで注目していただきたいのは、世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊というところに注目してください。これは訳によって世界のもといが据えられた時からほふられた子羊というところがですね、天地創造前からという意味で使われていまして、イエスが創世記の一章の一節の前からすでにほふられていた。これが驚くべきことですね。2000年前に追越しの祭りのその日に追越しの子羊としてほふられる形で十字架にかかって死なれたと私たちは福音書では学んでいるわけです。ところがこのヨハネの黙示録のイエス・キリストの啓示によれば、イエスは世界のもとへが据えられた時から、その前から、天地創造前からすでにほふられていた。十字架の贖いを成し遂げられていたということです。つまり私たちが生まれる前から、罪を犯す前から、贖いは備えられていたということです。神は私たちを、人間を創造する前から、アダムとエバを創造する前から、人が罪を犯して堕落することをご存知でした。最初から堕落することが分かっていて人を作られたわけです。なぜ作られたのかと言われたら誰にも分かりません。ただ作りたかったからです。なぜそんなものを愛されるのか私たちにはどう考えても分かりません。ただ私たちを愛したからです。神は主権者ですから、自由に私たちを作り、自由に私たちを愛する権利があるわけです。理由を考えても私たちにはわからないわけですけれども、でもそんな私たちのためにあらかじめ罪の許しを与えるための備えをしてくださった。それが世界のもとへが置かれる前からほふられた子羊であったわけです。よく例えで皆さんにお伝えしますけれども、赤ちゃんが生まれる前から、赤ちゃんが汚してもいいようにおむつを用意しておくわけです。よだれかけを用意しておくわけです。最初から汚すことが分かっているので、カバーするためのものを用意しておくわけですね。そのように神は私たちのために、贖い主を、救い主をあらかじめ用意してくださっていたのであります。私たちを創造する前からそのように備えをしてくださったこの神は計り知れない愛を持っておられるお方であります。エペソの一章の4節5節も読みします。エフィジアンチャプター1 verses 4 and 5、 エペソ人への手紙の一章4節5節、384ページ。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、この方というのはイエス・キリストのことです。御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。つまり私たちをの罪を許し、罪を清め、全く罪を犯したことのないもののようにしてくださるということです。で、5節に、神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられました。天地創造前から私たちはイエス・キリストにあって愛されていたのであります。 これは永遠の愛というものです。時間を超越したものです。永遠には時間がないわけです。過去も現在も未来もありません。そしてこれが神の愛です。これがキリストの愛です。これが十字架の愛です。ですからローマの5章の8節でパウロがこう言っていることにも合点がいくと思います。ローマンチャプター5 verse 8、 ローマ5章8節、開きたい方は304ページ。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人だった時、まだキリストを知らなかったノンクリスチャンの時代、しかもこれはもっと踏み込んで言いますと、私が、あなたが最低最悪だった時、その時キリストが私たちのために死なれていたということ、そんな時でも神の愛は変わらず注がれていたということです。この聖書の神があなたのことをずっと愛してこられた。あなたが生まれる前から、生まれてからも散々ひどいことをして罪を犯して最低最悪だった時も、神はすべてご存知です。その上でこの方はあなたを愛し続けておられた。神があなたのことを愛することは、愛することをやめたことは一度もないということです。過去の時点で神があなたを愛さなかった瞬間は一瞬たりともなかったという意味です。そしてこれから先もこの愛は変わりません。あなたがどこへ行こうと、何をしようと、どんな罪を犯そうと、この愛は変わらないということです。この愛はあなたから離れないということです。ローマの8章にも書いてある通りです。キリストイエスのうちにある神の愛からあなたを引き離すものは何もないんだということ、そこに書かれております。そしてキリストイエスにあって私たちは罪に定められることはないんだということが、ローマの8章の1節に書いてあります。で、その愛は十字架の愛ですから、あなたの罪がどんなであれ、神の愛は必ずあなたを許して、そして傷もない、血みもない、清いものとしてくださるものだということを信じて、またこの愛に立ち返ることができるわけです。で、ヨハネの福音書の18章の31節と32節を次にお開きいただきたいと思います。ヨハネの福音書の18章31、32。今から約2000年前の受難日のことです。そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も死刑にすることが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。イエスがどのような死に方をされるかは、先ほど冒頭でルカの18章やルカの24章から読んだ通り、旧約聖書の予言に従ってイエスは異邦人の手に渡されて、そして鞭打たれて十字架にかかって、唾液をかけられたり拷問されたり恥ずかしむけたりといったことを含めてですね、むごたらしい死に方をするということ、でそれが究極の形で十字架刑によって死ぬという、そういう死を遂げるということが書かれていたわけです。で、そのことが 成就するためであったと言われております。創世記の49章、10節を開いてみてください。 Genesis chapter 49 verse 10。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。これは有名なメシア予言の箇所です。王権はユダを離れずっていうのは、ユダ族は王族であること、皆さんも知っております。ダビデ王が有名です。イエスはダビデの子と呼ばれております。で、王権という言葉は、アスタリスクマークついています。米印があって、欄紙と直訳括弧杖とあります。これは実際には王の持つ杖なので、こちらが王爵にあたります。口語訳は杖とそのまま直訳しています。同じ言葉が、16節、28節のところにも使われています。 Verse 16 and Verse 28、そこでは部族というふうに新改訳を訳していますが、厳密には部族の杖という言葉になります。部族の杖というのはいわゆるアイデンティティを表す言葉です。で、創世記49章の10節の王爵という言葉は、これは、刻むとか掘るという原因がありまして、そこから法律を刻む、掘るということで、法令とか法に基づいて統治することを表す言葉に発展していきます。口語訳聖書ではここを立法者というふうに訳しております。つまり法を執行する者、法の執行者という意味です。それがここで言われている王爵という言葉であります。詩式の5章の9節にも使われております。Judges chapter 5, verse 9。詩式の5章の9節。開かなくても結構です。私の方で読みしますね。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んでみを捧げる者たちに向かう。イスラエルの指導者というところに使われております。で、特にイスラエルの理解ではこれは慣用句として、モーセの律法を執行する者、死刑判決ができる者を指す言葉であります。で、もう一度創世記49章の10節にお戻りいただいて、その続きに、ついには彼が城に来てとあります。で、ここにもアスタリスクマークがついております。2つついていて、欄外を見ていただきますと、あるいは城が来てとあります。この城という、言葉、これもユダヤ教では、メシアの慣用句、イディオムとして知られております。ユダヤ教のタルグムと呼ばれる聖文書には、この城がメシアを指す言葉として、使用されております。またこの城の語源には諸説ありまして、彼に属するものを意味するという理解があります。統治権がその人に属するという意味で使われております。参考までに、エゼキエルの21章の27節に、エゼキエルチャプター21 verse 27、これはメシアの称号として使われておる、フレーズがあります。そこも参考までに私がお見せしますから聞いてください。エゼキエル21章の27節に、後輩だ後輩だ、 廃墟を私はもたらす。これは裁きを執行する者が来て、私が裁きの権威を授けるまで起こったことのないような出来事だ。裁きを執行する者というのがメシアを表しております。メシアというのはキリストのことですね。これが白と同じような意味で使われているメシアの称号です。他にも白の語源の説としてシャロームから来ているという説があります。シャロームは皆さんもおなじみの平和とか平安を意味する言葉なので、平和とか平安をもたらすもの。イエスはメルギゼテクの位に等しい大祭司と呼ばれていまして、このメルキゼテクという人物も大変興味深い人物ですが、受肉前のキリストを表していると私は信じております。で、この大祭司はサレムの王でもあったと。サレムというのは、後のエルサレムと呼ばれるところですね。これもシャロームから来ていますから、平和の王である。イエスは平和の君とも呼ばれていますね。他にもヘブル語の動詞のシャーラーが語源ではないかという人たちもあります。栄える、停止する、静寂、くつろぐ、休息という意味があります。また引き出す、抜き出すといった意味もあって、シロというのはユダ族から栄えるもの、あるいはユダ族から引き出されるメシアを表す特別な名前だと、まあ、そういう諸説があるわけです。まあ、いずれにしても、一般的にはユダヤ人の間ではシロというのはメシアの慣用句として通っているわけです。で、もう一つ興味深いことに、このシロ、彼がシロに来てと新改訳は2017年のバージョンではなってますけれども、シロが来るというふうに欄外にはなってますね。で、こちらの方が原文に近いと思っておりますが、ヘブル語ではヤボーシローというふうに言います。ヤボーシローというのはヘブル語というのはアルファベットで数値転換ができるんですね。これも前に皆さんにお伝えしました。獣の刻印666というのは反キリストの名前を表す数値であると。イエスキリストに関しては888となるということも皆さんはもう知っておられると思います。で、このヤボーシュローというのも、シーローというのも、通知転換しますと、358という数字になります。で、メシアというヘブル語、マシアッハというんですけれども、これも数値転換すると358になります。シュローが来るというのはメシアと全く同じ数値。で、これをユダヤ教ではゲマトリアといって、数値が同じものは同じものを指すという、同じ意味を持つという、そういう、捉え方があるわけです。数字が等しい単語は同じ性質を持つとみなすというのが、ゲマトリアの教えであります。これはユダヤ教のならではの、考え方ですね。で、続きとしまして、この、シロが、来るというのが、メシアが来るというふうに、まあ、理解をしていただきまして、その時までは王権はユダを離れない。これはユダ族としてのアイデンティティを表す杖、また王爵というのは、むしろもうその立法を執行する死刑執行の権威を持っている、執行者のことを指していると。これが離れることがないということがここに言われている予言であります。ユダヤの歴史を見ますと、この後もですね、イスラエルという国が樹立されて、そしていろんな諸外国にイスラエルは支配されるようになるわけですけれども、その間も実はユダ族としての王族としてのアイデンティティを失うこともありませんでした。またモーセの律法の 法律をですね、執行する権威、死刑執行権も、そのまま離れることがなく、ずっとこの予言の言葉の通りに守られていったのであります。これは特別なことですね。諸外国に支配されたら、もうアイデンティティを失うようなこと、同化政策を持ってですね、自分の国の言葉や文化とか風習とか言語も、そして名前すら変えられてしまう、そういうことも起こり得ることですし、当然独自の法律とかはもう通用しなくなって、その国の法律を遵守するように強制されるようなことが常でありますけれども、でもこの創世記49章の10節の予言通り、イスラエルは不思議と守られてきたのであります。ところが AD6 年にヘロデ大王の息子の一人でユダヤを統治していたヘロデ・アルケラスという人が、度重なる失政によってローマ皇帝のアウグストゥスに解任されてしまいます。で、その後はユダヤの王ではなくてローマ総督のカポニウスという人がユダヤを統治するようになりました。で、ユダヤには最高議会と呼ばれているサンヘドリンがあったんですけれども、そのサンヘドリンの権力も失墜して、ローマ帝国は AD30 年にユダヤ人が独自に罪人を罪人を死刑にすることを禁じました。つまり最高議会であるサンヘドリンから死刑執行権が剥奪されてしまったのであります。ユダヤ人の罪人も異邦人の罪人もすべてローマの法律に基づいて裁判で裁かれるということになったわけです。で、イエス・キリストの時代、この死刑執行権はすでにサンヘドリンにはありませんでした。イエスが十字架にかかられたのは AD32 年のことだったからです。この年数については後でまたダニエル書の9章の予言から皆さんにお分かちしたいと思うんですけれども、その時にはすでにサンヘドリンには死刑執行権がなかったわけです。ですからローマ総督のポンテオ・ピラトに十字架刑を願い出るようなことになったわけです。でもその罪状は神への冒涜というものです。ローマ帝国の法律では神への冒涜で死刑にすることはできなかったわけです。モーセの律法では神への冒涜は石打ちの刑です。でも石打ちの刑はできないわけです。しかも冒涜罪では死刑にはできないわけです。ですからローマ帝国に対する反逆罪ということにすり替えて、濡れ衣を着せてイエスを処刑するということにしたわけです。暴動が起きそうだったのでポンテオ・ピラトは、自分も失政していましたから解任されては困るということで、この暴動が最小限収まるように、民をなだめるために、イエスを仕方なく無罪であることを知りながらも十字架刑に処するわけです。その前にもイエスは何度か石打ちの刑で殺されかけたこともヨハネの福音書の中に記録されています。10章の31節から33節のところ、箇所だけ言っておきます。John chapter 10, verses 31 through 33。また11章の8節、chapter 11, verse 8。でも、イエスはその時、石打ちの刑にされずに免れていくわけです。で、イエスはたびたび私の時はまだ来ていませんと、この私の時、イエスが十字架にかかって死なれる時、罪の贖いを成し遂げられる時、また蘇られる時、天に上げられる時、そういう時をイエスは私の時と言って表現しました。ヨハネの福音書の中でたびたび口にされています。箇所だけ言っておきますから、後で開いて確認してみてください。2章の4節、 chapter 2 verse 4、 7章の30節、 chapter 7 verse 30、 8章の20節 chapter 8 verse 20、12章の23節 chapter 12 verse 23、13章の1節 chapter 13 verse 1、そして17章の1節 chapter 17 verse 1。イエスが言う私の時というのは、まさに神のタイムスケジュールということです。イエスが十字架にかかって死なれるその時というのは、もうあらかじめ定められていたわけです。で、今お話したことは、ユダヤ教のその経典、聖文であるタルムードというものに記録されているんですが、創世記の49章の10節のメシア予言の約束が成就しなかったということを嘆いている内容となっております。王権も王爵もユダから離れてしまった。そしてシロと呼ばれているメシアも結局は現れなかったという嘆きの言葉がそこに記録されています。しかしこのシロが来るということ、口語訳聖書の方ではシロの来る時までに及ぶであろうというふうに訳しています。それは原文に近いですね。ヘブル語の前置詞でアードゥという言葉が使われています。このアードゥというのは何々の時までという前置詞なので、メシアが来る時までユダ族の杖アイデンティティは離れない、また死刑執行権も離れない。イエス・キリストはすでに AD 6年にはもう来ていましたし、AD 30年頃に公宣教を始められていたわけです。もうメシアは来ていたんですが、ユダヤ教徒はそれには気づかなかったわけです。だから嘆いたわけです。御言葉の約束が破られた、聖書の予言が外れたと、そう思い込んだわけです。でも実際には逆だったわけです。確かにシロは来たんです。だから王権は離れたわけです。イエスがもし AD 30年よりも前に十字架刑にされるということであったならば、その時はサンヘドリンには死刑執行権がありましたから、石打ちの刑にされて十字架刑にされることはなかったかもしれません。絶妙なタイミングでイエスは来られたんです。絶妙なタイミングでイエスは十字架にかかって死なれたわけです。その絶妙というのは、すべてイエスが、神が永遠の昔から定められていた神の予定だったわけです。神の御子はそのようにして地上生涯を歩まれました。そしてイエスを信じる私たちも神の子供と呼ばれています。男でも女でも皆神の子供、子供というのは厳密には息子、相続権を持つ息子のことを指す言葉です。ですからイエス・キリストを信じているならば、男でも女でもキリストの神の息子、男でも女でもキリストを信じているならばキリストの花嫁と呼ばれております。まあ、その私たちも神のタイムスケジュールの中で今生かされております。神の時によって私たちは今も誘われているわけです。で、それに従っていくならば、私たちもイエスのような最高の生涯を送ることができます。で、そこから、さらに旧約聖書の十字架について予言している箇所にまた、注目していきたいと思います。すべて語り尽くすことはできないので、いくつか皆さんに時間の許す限り、ピックアップしてお分かりしていきたいと思います。創世記からまず始めていきたいと思います。創世記に命の木が登場しますね。で、この命の木は古来からイエス・キリストの十字架を表すシンボルとみなされてきました。十字架の死が私たちに命をもたらしたのであります。私たちはイエス・キリストを信じることによって、その命の木から生み出される 実、つまり永遠の命という実を私たちは今いただいている、味わっているんだということです。使徒の働きの5章の30節、Acts chapter 5, verse 30。使徒の働きの5章の30節。242ページ。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。飛んで10章の39節、Chapter 10, Verse 39、10章の39節。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しました。が、とあります。13章の29節、Chapter 13, Verse 29、13章29節。こうして彼らはイエスについて書かれていることをすべて成し終えた後、イエスを木から下ろして墓に納めました。この木というのは言うまでもなく十字架のことであります。どうして聖書は最初から木について述べているのだろうか。エデンの園の中央に命の木と善悪の知識の木、その2本の木から物語が始まっていくわけですけれども、どうしてそんなに木が重要なのか、どうして、木でなければいけなかったのか、いろいろ不思議に思っていたことがあったと思いますが、イエスが木にかけられて、つまり十字架にかかって死なれるからです。だから木が重要なんです。最初から木が登場するんですね。申命記の21章の23節。モーセの律法にはこうあります。デュルトノミチャプター21、verse 23、21章の23節。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる土地を汚してはならない。木にかけられたものは神に呪われたものだから。罪を犯した結果、私たち人類は呪われたものとなったわけです。そして私たちが管理、統治を任されたこの地球もまた、自然もまた、動植物もまた、すべて呪われたものとなってしまったわけです。で、その呪いを何とかするために、その呪いから私たちを解放するために、神は一人子を使わせてくださったのであります。その一人子は私たちと同じ人の姿をとって、そして私たちのために呪われたものとなってくださったわけです。そのためには十字架にかかって死ぬ必要があったわけです。AD30 年よりも前に死んでは十字架によって死ぬことはありませんでした。十字架刑というのはペルシャ帝国が導入したもので、BC4 世紀から6世紀の間に広がり、そして BC200 年頃にローマ帝国に導入されていったわけです。ですからその前でもダメだったわけです。で、この申命記21章の23節はガラテヤの3の13に引用されています。ガラティアン chapter 3 verse 13、ガラテヤ人への手紙の3章13節。378ページ。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。私たちは皆呪われたものでした。ガラテの3の10にもこうあります。ガラテヤ人チャプター3 verse 10。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。私たちは神の律法を守り行うことはできません。十戒一つとっても、たった十の戒めですら、言葉ですら守り行うことができません。そして、律法のすべて、律法の中で最も重要だと、一番重要だと言われている 言葉、それは心を尽くして、命を尽くして、正確には魂を尽くして、そして知性を尽くして、あるいは力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分自身のように愛しなさい。たった二つに要約されても、その二つも守り行うことができないんです。神を全身全霊をもって愛していないならば、私たちは呪われたものです。隣人を自分自身のように愛していないならば、私たちは皆呪われたものです。でもそんな呪われたもののためにイエスは十字架にかかってくださった。ここに良い知らせがあります。そしてもう一箇所、第一ペテロの2章の24節。First Peter chapter 2, verse 24. 第一ペテロの2章の24節。468ページ。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪から離れ、義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。十字架というところに米印、アスタリスクマークついています。で、欄外を見ていただくと直訳として木とあります。キリストは自ら木の上で私たちの罪をその身に負われた。木というのは十字架のことです。十字架という処刑の道具は、ペルシャ帝国が導入したものですから、モーセの律法の時代はさらに古いわけです。申命記が書かれたのは、3500年も前ですから、その時代には十字架というものはなかったわけです。でも木にかけられるものは呪われたものだということが、神の教えの中に、ありました。で、イエスがかかった木というのは十字架だったわけです。これは、イザヤ書の53章、4節からの引用となっておりますから、後でまたイザヤの53章、苦難のしもべの歌として有名な箇所で、イエス・キリストの受難、十字架の死について、詳細に予言しているものであります。イエスが来られる700年以上も前に予言されたものが克明に予言されていて、それをイエスが全て成就するというものであります。で、次に創世記の方に話を戻していきたいと思います。創世記の3章の15節は現福音として有名なところです。Genesis chapter 3, verse 15. 創世記の3の15。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。これは、神が蛇に対して、悪魔に対して語っている言葉であります。お前と女の間、悪魔と女というのはエヴァの間ですね。そしてお前の子孫と、悪魔の子孫とエヴァの子孫、これは具体的には子孫というのは単数形です。一人の子孫のことを指しています。で、この子孫という言葉はさらに直訳で言うと種という言葉です。ですからこの種というのは、女の種というふうになりますと、ちょっと矛盾して聞こえるわけです。男の種だったらわかりますね。種といえば人間で言えば精子のことです。動物でも種馬とか言いますね。でもここで言われる、女の種、あるいは女の精子というのは、処女懐妊、処女懐胎のことを言います。イエスが処女マリアから生まれたことを私たちは知っております。ですからここで言われている女の子孫というのは処女から生まれたもの。イエスは実際にアダムの子孫でもあるわけです。アダムとエヴァまでイエスの系図を遡ることができます。で、 お前の子孫、悪魔の子孫というのは、反キリストのことを指しております。そのようなことがですね、世の初めから予言されていて、最後、キリストと反キリストの間の敵意というのは、世の終わりに関する予言のことを言っております。でもその間に、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。彼は、メシアは、悪魔の頭を打つ。一方で悪魔は、メシアのかかとを打つとあります。頭を打たれたら致命傷ですね。かかとを打たれても、かかとは人体の中で最も硬いところですから、致命傷にはなりません。この打つという言葉は、他の聖書の箇所では、神の裁きに使用されている言葉です。旧約聖書では全部で4回しか使われていない言葉で、シューフと言います。ヨブ記の9章の17節と、ジョブチャプター9、バース17、そこでは、傷つけるというふうに訳されています。神が切りつけるという裁きの意味で使われております。で、また、詩編の139編の11節、139, verse 11, そこでは、覆うという言葉で表現されていますが、これも神の裁きを表す言葉であります。ですから、これは、悪魔がメシアのかかとを打つんですけれども、これが十字架の死であります。でも、致命傷にはなりません。十字架にかかって実際に死んでるんですが、致命傷にはならないんです。なぜならばイエスは3日目によみがえられたからです。その一方でイエスはご自分の死によって死に打ち勝たれたわけです。復活されて悪魔にも打ち勝ったわけです。そのことはヘブル書の2章にも書かれている通りです。お読みしますから聞いてください。ヘブルチャプター2。14節、439ページ、ヘブル人への手紙の2章の14節、ヒブチャプター2、バース14、そういうわけで子たちが皆、血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。神の御子が私たちと同じ血肉の体を持った。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、15節、verse 15。死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。創世記の3章15節は確かに成就したということです。イエスが悪魔の頭を踏み砕いたわけです。そして、創世記の3章の21節には、罪を犯した最初の夫婦、アダムとエヴァに皮の衣が着せられ、彼らの罪の恥が覆われたわけです。カバーされたわけです。それが、あがなうということですね。あがなうという言葉は、ヘブル語では、カファーといって、カバーする、覆うという意味ですね。ですから、皮の衣によって、罪が覆われて、アダムとエヴァは罪が許されたこと。許されたことをそこに見ます。で、この皮の衣というのはおそらく子羊の皮の衣と思われます。続く4章のところで羊を飼う者として登場するアベルが、子羊を神に捧げて、その捧げ物が神に受け入れられるということが書いてあります。でも、その捧げ物を妬んだ兄のカインが、神の指示に従って神に受け入れられたその礼拝を兄は妬んだわけです。自分のやり方で神を礼拝しようとしたわけです。でもその礼拝は神に受け入れられなかったわけです。穀物を捧げることがいけなかったんじゃないんです。神の指示通りに礼拝を捧げなかったことがいけなかったんですね。自分なりの礼拝、それは神には受け入れられません。そして神の指示に従って礼拝している者たちを、そういう者たちは妬むわけです。疎むわけです。嫌うわけですね。そういうカインの性質が私たちのうちにも見られます。で、アベルは結果、 兄に殺されてしまうわけです。最初の殺人事件がそこに記録されています。そのアベルの血というものがイエスの血と比較されて、ヘブルの12章の24節のところでは、ヘブルチャプター12、バース24、ヘブル人への手紙の12章24節では、イエスの血はアベルの血に勝っているという表現が出てます。イエスも羊を飼う者、私たちの羊飼いです。良い羊飼い、良い牧者は羊のために命を捨てます。で、そのイエスも罪がないのに殺されました。神を礼拝するということにおいて、宗教指導者たちから妬まれたわけです。彼らの独自の礼拝の仕方、立法を拡大解釈したり、私的解釈して、そうやって神殿を強盗の巣にしていたわけです。でもそのようなやり方をイエスは真っ向から否定して、あなた方は神の言葉を虚しくしていると言って、改めて聖書に立ち返るように教えたわけです。そしてイエスは彼らに、すなわちカインの子孫に殺されてしまったのであります。アベルはイエス・キリストの雛形、余計というふうにも言えますね。そこにも、十字架の死が予見されているわけです。イエスの死がどのような死となるのかということが旧約聖書の中からずっと書かれているわけです。イエスは羊として追越しの祭りにほふられたわけです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とバプテスマのヨハネがイエスを指して言いましたが、イエスはまさにほふられるためにこの世に来られたわけです。そして私たちにご自身の皮の衣を、文字通りですね、キリストの衣を着せるために、キリストを着るために、私たちも、救われたわけです。で、創世記の、5章のところにアダムからノアまでの、10代の系図が出ています。10人出てくるんですね。この10代の系図は10代です。アダムからノアまで、それぞれヘブル語には、ヘブル名には、意味がありますね。アダムから始まっています。アダムは人、節が定められた、エノシュ、死ぬべき、ケナン、悲しみ、マハラルエル、褒めたたえられる神、もしくは祝福された神、エレで降りてくる、エノク、教える、メトシェラ、彼の死もたらす。実際にメトシェラは、聖書に記録されている限り、最年長、最高齢でありましたけれども、彼が死んだその直後に大洪水がもたらされました。で、レメクは絶望する、ノアは慰め、もしくは休息という意味であります。人は定められた、死ぬべき悲しみに、しかし褒めたたえられる神は降りてきて教える、彼の死はもたらす、絶望する者に慰めを、もしくは休息を。彼の死というのはもちろんイエス・キリストの死のことを言っております。これは福音のメッセージですね。ですから創世記の5章にもすでにイエスがどのような死に方をされるのか示されていたわけです。で、創世記22章、ジェネシスチャプター22、そこにアブラハムが人生において最後の日で最大の試練を受ける場面が記録されています。一節のところに、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神を仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。愛している一人子イサク、これはイエス・キリストの方であります。 愛している人以後という言葉は、ギリシャ語に訳されるとヨハネの福音書の3章16節に出てくる言葉で訳されております。ジョンチャプター3 verse 16、皆さんも知っている箇所ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。そこに使われているギリシャ語と旧約聖書のギリシャ語訳、全く同じ言葉が使われております。で、アブラハムというお父さんが一人子を捧げるという場面です。で、ここが驚くべきことに、モリアの地の山の上、つまり後にソロモンが神殿を建てる神殿の丘、そして神殿が破壊された後にそこはゴルゴタの丘と呼ばれて、ヘブル語ではドクロの場所という意味の場所となって、そこでイエスはまさに生贄となるわけです。3節を見ていただくと、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。焚き木という言葉は直訳すると木です。で、4節に、3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。アブラハムがこの神から受けた命令、あなたの愛する一人子を全焼の生贄として捧げなさいという命令を聞いたその日から、彼のアブラハムの心の中ではイサクはもう死んだわけです。3日前に父の心の中でイサクは死んだものとみなされていたわけです。でも3日目に、5節、それでアブラハムが若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。全焼の生贄として捧げてしまえば灰となってしまうわけです。戻ってくることはできません。戻ってこれるのはアブラハム一人です。でも実際には省略されていますけれども、お前たちのところに戻ってくるっていうところは、私たちは礼拝してお前たちのところに戻ってくる。私たち、アブラハムとイサクは戻ってくるんだということ。ですからアブラハムの中では、たとえイサクを全焼の生贄として捧げて灰にしてしまったとしても、神は灰の中からイサクを取り戻して、蘇らせることができる。で、蘇ってイサクと共に私たちは帰ってくるんだということをここで告白しているわけです。なぜそこまで言えたかというと、その前に神は、約束していたからです。アブラハムの子孫が空の星のように海の砂のように増えると、イサクが死んだらその約束は違えられてしまうわけです。まあ、実際にこの信仰についてはヘブル人への手紙の11章の17節から19節のところに記録されています。ヘブルチャプター11 verses 17 through 19お読みしますから聞いてください。開きたい方は452ページです。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。この時から2000年後の同じロケーションで父が一人子を捧げたんです。身代わりはいませんでした。巫女がまさに生贄となられたわけです。8節のところに、22章の方ですね。創世記22章の8節のところに、アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。直訳は、神ご自身を全焼の生贄として備えてくださるのだと。死の山に備えありというふうに言われてますね。13節、14節にあります。その死の山というのは、モリアの山、ゴルゴダの丘、そこには 常に備えがあります。私たちの罪の許しの備えがあります。神はいつでもあなたを許したいと待ち構えていてくださいます。ありがたいですね。イサクはこの時子供じゃありません。よく紙芝居とか絵本とか聖画とかでこの場面を皆さんは、見たりすると思うんですが、実際には聖書の記述からするとイサクはこの時およそ30歳、アブラハムは130歳です。どう考えたってアブラハムはヨボヨボで、イサクは屈強な若い男性ですから、イサクを力ずくで縛って祭壇の上に乗せるなんてことは一人ではできないことです。若者を二人連れていたら別ですけれども、アブラハムはイサクとただ二人で行ったんです。つまりイサクが自ら進んで縛られて、自ら進んでその祭壇の上に乗ったということを意味します。イエスも同じようにおよそ30歳で、おそらく33歳ぐらいだったと私は想像してますけれども、イサクと同じ年齢、同じ場所で、そこで自ら進んで十字架にかかられたわけです。降りることもできました。でも降りてしまったら私たちの罪の贖いは成し遂げられなかったわけです。そうなれば私たちは今も自分の罪の中に死にゆく絶望的なものだったわけです。感謝ですね。イサクは自分の背中に薪を背負ってきました。文字通りは、直訳は木を背負っていったわけです。イエスも木を背負ってゴルゴダの丘を登っていかれたわけです。これはただの偶然ではないです。あまりにも出来すぎた物語には思うかもしれませんが、イエスが来られる2000年も前に書かれていることです。聖書が作り話と思っている人はよくよく聖書を研究して学んでいただきたいと思いますね。これが人が書きたくても書けるものではないということです。またイエスが十字架にかかられた日は水越しの祭りの日だったということを私たちは福音書の記述から教えられています。で、水越しの祭りについては出エジプト記の12章のところに詳しく、その起源が書かれております。エクソダスチャプター12、出エジプト記の12章最初から読んでいただくと詳しい規定が、イエスの最後の1週間と、絶妙に、照らし合わせられるというところを、確認することができます。今はポイントだけ伝えたいと思います。12節と13節を見てください。 Verses 12 and 13。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。これが過ぎ越しの由来です。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。飛んで22節と23節。Verses 22 and 23。ヒソプの束を一つ取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地を鴨糸を2本の門柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならない。主はエジプトを打つために行き巡られる。しかし鴨糸2本の門柱にある地を見たら、主はその戸口を過ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って打つことのないようにされる。打つことがないようにされる、裁きがないようにされるという意味ですね。子羊をほふってその血を鉢の中にまず貯めるわけです。その鉢というのは当時の家の玄関口には必ずあって、そこでは通常水があって、それで足を洗って家に入るわけです。それが足元に設置されているわけです。で、そのボウルの中に血を入れて、そしてその血をヒソプという、 植物をブラシ代わりに使って家の2本の左右の門柱に2箇所、そして上の鴨居に1箇所塗りつけるわけです。ですから血の印が、左右と上下に見えるわけです。足元には鉢がありますから、全部で血の印が4点そこに見えるわけです。でその血の4点はもう皆さん想像してわかる通り、血塗られた十字架をそこに、見ることができます。血塗られた十字架を見たら裁きはなし、吸い越されていくわけです。ですからここにすでに十字架のイメージが鮮明に描かれているということがわかります。第一コリントの5章7節 First Corinthians chapter 5 verse 7、 第一コリントの5の7、私の方でお読みしますから聞いてください。新しいこねた 粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの吸い越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。私たちの吸い越しの子羊キリスト、この方がほふられたので私たちのうちにはパン種がない、つまり罪がないということです。第一ペテロの1章の19節も参照します。 First Peter chapter 1 verse 19、第一ペテロの1章19節、これもお読みしますから聞いてください。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。私たちが贖われたのはこの傷も汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったとペトロは言っております。またこの吸い越しのお祭りでは吸い越しの食事をするわけですけれども、それが最後の晩餐のルーツですね。で、出エジプト記の12章の46節のところに、エクソダスチャプター12 verse 46、これは一つの家の中で食べなければならない。あなたは家の外にその肉の一切れでも持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。吸い越しの子羊の骨は折ってはならないという規定があります。民数記の9章の12節も箇所だけメモしておいてください。 Numbers chapter 9 verse 12、吸い越しの子羊の骨は折ってはならないということが律法の中で規定されております。詩編の34編の19、20、3 chapter 34 verses 19 and 20、詩編の34の19、20、こちらも参照いたします。正しい人には苦しみが多い。しかし主はそのすべてから救い出してくださる。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはない。もう一箇所、詩編の22編の18節 Psalm chapter 22 verse 18、 詩編の22の18、この詩編の22編というのは最も有名なメシア詩編の一つです。特にメシアの受難と十字架の死について詳細に克明に予言している箇所です。18節を見てください。22編の18節に、あ、ごめんなさい、18節じゃないですね、17節ですね、ごめんなさい、17節のところに、verse 17、22の17のところに、 私は自分の骨を皆数えることができます。彼らは目を凝らし私を見ています。骨を数えることができるというのは、骨が折られていないということを示唆しております。人間には206個の骨があると言われてますけれども、数えることができますね。で、漏れたら粉々になったら数えることができないわけです。他にも骨が外れるということが14節のところに書いてます。水のように私は注ぎ出され、骨は皆外れました。十字架にかけられると関節がすべて外れてしまいます。ですから手足が異常に伸びるような形になります。で、イエスはそのような状態で吸い腰の子羊として十字架の上で葬られるわけですけれども、骨は折られなかったわけです。折られそうになりましたけれども、折られなかったわけです。通常は十字架上の囚人を早く死なすためには、すねの骨をハンマーで打ち砕くんですね。そうすると足で踏ん張れなくなるので、自力で呼吸ができなくなるわけです。そうすると呼吸困難となって、死を促進することになります。そのように多くの死刑囚が骨を折られていく中、イエスの骨は折られずに、イエスはあっという間に絶命するわけです。通常は1週間とか十字架上で晒し者として絶叫しながら発狂しながら死んでいくわけですけれども、イエスは朝の9時にゴルゴダの丘に行き、そして午後の3時に息絶えるわけです。で、死を確認するためにローマ兵が脇腹に槍を刺して、血と水が流れ出て心臓が完全に破裂して確実に死んだということが確認されたので、すねの骨を折ることなくそのまま十字架の上から取り下ろされたのであります。マタイの福音書の27章の35節、聖書の箇所だけメモしておいてください。マタイチャプター27 verse 35、並びにヨハネの福音書の19章の33から36、ジョンチャプター19 verses 33 through 36、ヨハネの福音書の19章33から36、そこを私の方でお見せしますから聞いてください。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これはヨハネが目の前で目撃したと言っているわけです。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、聖書の別のところでは、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。突き刺した方を仰ぎ見るというのは、ゼカリアの12章の10節の予言です。ゼカリアチャプター12 verse 10、ゼカリアというのは BC520 年頃に活躍した預言者です。イエスが来られる500年以上も前に活躍した預言者が、イエスが突き刺されるんだということ、メシアが突き刺されるんだということを予言しているわけです。槍で突き刺すということですね。そのようなことがすべて成就したということが今読んだところでわかります。他にも詩編の22編見ていただくと、1節、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず。ヘブル語ではエリエリレマサバクタニ、イエスが十字架上で実際に叫ばれた言葉です。昼に叫ばれましたから、2節を見ていただくと、我が神、昼に私はあなたを見ます、しかしあなたは答えてくださいません、夜にも私は黙っていられません。イエスが最後絶望的な状態で断末魔として叫んだんだというふうに思わないでほしいと思います。イエスは詩編の22編の1節を引用したことで、自分の 身に起こっていることは、この詩篇の22編に書かれていることだということを人々に伝えようとしたんです。実際にこの22編は、表題にある通り、ダビデの賛歌です。これは賛美歌と言っていいと思います。イエスはあの苦しみの中にあって、神を賛美していたわけです。前半は確かに受難が予言されています。十字架の死も、実際に、細かい描写として、見受けられますけれども、後半を見ていただくと、死から蘇って復活している姿が描かれています。前半が十字架の苦しみと死、後半が死からの復活、それが描かれている詩篇ですから、素晴らしい賛美になっているわけです。これもヘブルの慣用で、詩篇の最初の一節を朗唱することで、暗唱することで、その全体を実は引用するという習慣がありましたから、ユダヤ人はこれを聞いたら詩篇22編をすべて思い描いたわけです。イエスの姿を見ながら詩篇22編の一つ一つを思い巡らしたわけです。で、最後にはどうなるかというと、死から蘇るという結末になっているわけです。実際にこの瞬間、イエスは私たちの罪を背負いました。これまでイエスは神のことを我が神と呼んだことは一度もなかったんです。それまでは我が父としか呼んだことないんです。初めて我が神と、それは父なる神との関係が私たちの罪を背負うことによって破壊された瞬間でした。これは本来私たちが叫ぶべき言葉だったわけです。でもこの後にイエスは我が父とまた呼べるように変わります。またその言葉もですね、十字架上での七つの言葉の中に見られますから、後で確認してみてください。父よ、我が霊をあなたの御手に委ねます。と息を引き取るときには、そうやって父なる神との関係を回復している姿を見ることができます。まあ、いずれにしましても、ここでは私たちの罪を負って十字架にかかって死なれていることを、イエスは聖書の予言に従って、今成し遂げておられるんだということを、表明してみせたわけです。で、この中で、特に16節のところ見てください。Verse 16、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。噛みついたというところに、手足に噛みついたというところに米印がついておりますね。アスタリスクマークついています。欄外見ていただくと、別訳として、括弧、手足を獅子のように噛みついたというふうになっておりますけれども、英語の聖書の大半は、最も普及している NIV という聖書、ニューインターナショナルバージョンですね。また、公認本門をベースとしている金定訳聖書、キングジェームスバージョン、並びに新金定訳聖書、ニューキングジェームスバージョンもそうですし、ニューアメリカンスタンダードバイブル、NASB もそうですね。みんな、ほぼすべての英訳は、ここを、手足を突き刺したというふうに訳してますね。穴を開けるという意味で、訳しております。ピアスという言葉が共通して使われております。ですから、まさにこれは手足を十字架の釘で打たれたという、まさに十字架刑そのものを描写する表現となっております。これはイエスが来られる、千年も前の予言の詩篇ですから、十字架という刑罰も、BC4 世紀から6世紀の話ですから、それよりも前に十字架に 貼り付けにされるようなことが、あらかじめ予言されているのは特筆すべきことでありますね。そのような十字架の予言に従、十字架の死に、死の予言に従ってイエスが絶妙なタイミングで、自分では当然計ることはできないわけです。生まれるタイミングとか、全部それは神様が永遠の昔から予定されていた通りのことが、起こって初めて、実現することであります。他にも詩編の22編、皆さん時間のあるときに読んでいただいて、詳しく知りたい方はバイブルスタディとか礼拝でもカバーしていますから、その箇所を聞いていただきたいと思います。十字架上で起こったことが一つ一つですね、この中にあらかじめ予言されています。で、同じようなことがイザヤの53章にも記録されています。アイザヤチャプター53、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦星のように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彦星のように生え出たとありますが、これはちっちゃな目のことを言ってますけれども、これも木を表してますね。イエス・キリストと木というのは密接につながっています。で、三節に、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。この箇所をエチオピアの宦官が読んでいたわけです。そこに伝道者ピリポが通りかかって、あなたの読んでることがわかりますかと、使徒の働きの8章に出てきます。そして、ピリポはこの箇所からイエス・キリストのことを伝えます。で、すぐにエチオピアの宦官はイエスを信じて、ここに水がありますかと、そしてそこで水があったので、バプテスマを受けて、彼はクリスチャンとなって、祖国エチオピアに帰っていって、エチオピアでまたリバイバルが起こっていくわけです。そのような、メシアの苦しみとか、十字架の死について、詩編22編同様に細かく、予言されている箇所であります。で、この箇所についても、時間があればもっと詳しく見たいんですけれども、もうそろそろ時間が来てしまったので、やめなければいけないんですけれども、1947年に世紀の大発見と呼ばれたものがあります。それは死海文書が発見されたというものです。で、その中にイザヤ書の66巻がほぼ完全な形で見つかりました。確実に紀元前2世紀のものであるということが分かっておりまして、この一大発見は世界中に駆け巡って、多くの人々を驚嘆させました。なぜかと言いますと、今読んだイザヤの53章に描き出されたメシアの苦しみ、これはイエスの弟子たちが後に、作った創作ではない、それはイエスが誕生するはるか以前に書かれたもので、紛れもなくこれは予言であるということが証明されたからであります。だから世紀の大発見と言われたわけです。私たちはイエスが生まれる750年も前の今章を読んだわけです。でそれが あまりにも正確にナザレのイエスの十字架の死にぴったり合っているので、これはもう誰かが後から書いたに違いない、創作者に違いないとしか、一般には信仰のない人にはそのようにしか見えない箇所ですけれども、もうすでにイエスが生まれる前から書かれていたということが発見によって証明されたわけです。まあ、そのようなこと以外にも、前にもお伝えしたものとしまして、イスラエルの陣営というのが民数記の22章のところに記録されています。幕屋を中心としてイスラエル12部族が配置されていくんですけれども、これも皆さんに伝えた通り十字架の形をしているわけです。空から見るとイスラエルは荒の十字架の体型をしながら移動していたということがわかります。偽預言者のバラムが雇われてイスラエルを呪おうとしたんですけれども、十字架を見て彼は呪うことをしなかったんです。呪うことができなかったんです。すでに呪いは十字架によって神が追ってくださったからですね。ですから祝福しか祈ることができなかったわけです。また聖堂の蛇もそうですね。これは民数記の21章のところに出てます。イエスご自身が聖堂の蛇、それは十字架に掲げられたキリストを指す予表であるということ、ヨハネの福音書の3章の14節で述べておられます。ジョンチャプター3 verse 14、 イエスが聖堂の蛇となる。聖堂という金属は裁きのシンボルです。蛇は悪魔とか罪を表していますけれども、イエスがまさに私たちの罪を負って裁かれる。その聖堂の蛇を仰ぎ見る者は癒される、救われるということを私たちは物語から知らされております。罪のない、罪を知らない方が私たちの罪となられたとパウロが言った通りです。第2コリントの5章21節にそう書いています。セカンドコリンティアンチャプター5 verse 21、また出エジプト記の17章のところでは、モーセがアマレクとの戦いにおいて丘の上からずっと両手を上げて取りなしていました。で、その両手を下がってしまうとイスラエルが劣勢になってしまうので、アロンとフルが2人で両手を支えて両手を上げようとして、そして上がっている間はイスラエルが優勢で勝利をするということが書いてあります。そのモーセの姿はまさに十字架に掲げられたキリストを表しています。私のために取りなしておられる姿、イエスは第二のモーセとも呼ばれています。モーセのような預言者がメシアのタイトルでもあります。で、他にも十字架のシンボルとして、幕屋もですね、入り口から聖堂の祭壇があって、その向こうに聖堂の旋盤があって、そして幕屋の聖所の中には金の高壇、正面にあります。向かって左手には金の七枝の燭台があります。で、向かって右手には金の備えのパンの机があります。で、さらにその向こう、至聖所の中には契約の箱があります。その配置の位置を見るとすべて十字架の形を成しております。ですから十字架の形というのは旧約聖書の中にすでに明確に描かれているわけです。で、まあ、もうキリがないんですけれども、最後に一つだけ、エゼキエルの9章の4節のところに、神の民の額に印がつけられていれば、その印を見て、追越しの時と同じように神の裁きが過ぎ越していくということがそこに書いてあります。エゼキエルチャプター9 verse 4、エゼキエルの9章の4から6のところを後で開いてみてください。で、その印という言葉はヘブル語ではターブと言います。ターブというのはヘブル語のアルファベットの最後のものです。最初がアレフ、最後がターブで終わるんですね。で、ターブというのは古代のヘブル語のアルファベットですと十字架の形をしております。ターブというのは十字架の形ですね。で、トーラーのところにターブ使われているんですね。ターブとバーブ、レイシュ、ヘイの4文字でトーラーと読むんですね。で、 ターブというのは、まさに十字架を表しています。また最後の文字なので完成も意味する言葉です。でバーブというのは釘の形をしているので釘を意味します。あるいは人を意味する言葉です。レイシというのは頭、頭、あるいは始めを意味する言葉です。でヘイというのは見るという意味の、アルファベットですね。十字架に釘打たれた頭なる人を見よというのがトーラーという言葉なんですね。トーラーの意味は教えという意味ですけれども、その一つの単語をつなげると十字架に釘打たれた頭なる人を見よ。それがトーラーの書かれた目的です。トーラーは立法は廃棄されるためにあるのではなく成就するためにあるとイエスはおっしゃいました。ですから十字架の印がついていれば裁きを免れたということ。でこれは黙示録でも、神の民が額に印があって、その印がついているものは神の裁きに合わなかったということ、黙示録7章の3節、レベレーションチャプター7 verse 3、並びに9章の4節、チャプター9 verse 4、そこで学んできました。またその神の民の額には神の名前と子羊の名前が記されているということが黙示録の14章1節、ごめんなさい、レベレーションチャプター14 verse 1、22章の4節、チャプター22 verse 4、神の名前、それは個人名はヤーウェですね。私はあるというものである。イエスの十字架の罪状書き、そこにはこうありました。ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。ヘブル語とラテン語とギリシャ語で書かれておりました。で、ヘブル語を見たユダヤ人たちは、それを書いたポンテオ・ピラトに、書き直してください。ユダヤ人の王を自称したと書き直してくださいと。でも私の書いたことがもう決定だと言ってピラトは受け付けなかったわけです。なぜ書き換えてほしいと名乗り出たのか。それは皆さんにもお伝えした通り、ヘブル語で読むとユダヤ人の王、ナザレ人イエスというのは、それぞれヘブルの言葉で言うとイエシュア、ハ・ナザレイ、ブ・メレク、ハ・イエフディムと言いまして、それぞれの頭文字4つ取りますとヨド・ヘイ・バーブ・ヘイとなりまして、いわゆる神聖4文字、ヤーウェのことをヤーウェとは言わずにヨド・ヘイ・バーブ・ヘイというふうにユダヤ人は言うわけです。それはおそらくヤーウェと読むのではないかと聖書学者の間で言われています。イエスの頭上には名前がヤーウェとなっていたわけです。これは困った、書き直してほしい。でもピラトはそれを受け付けなかったわけです。その名前が額に書かれると目標に出てますね。まあ、そういう私たちも、イエスの名を受けたものです。私たちはイエスのものです。ですから自分の罪の中に死んで滅びることはもうありません。私たちは永遠の昔から愛されています。その愛は変わりません。あなたが何者であろうとどうなろうと、その愛は確かです。十字架にかかって死んでくださるほど間違いないものです。たくさんの箇所を取り上げましたけれども、まだほんの一部にしか過ぎません。本当はもっと用意してあるんですけれども、時間がもう超過したのでこれでやめなくてはならないんですが、どうしてこういうことを一つ取り上げていったのかというと、それは聖書に書かれていることが間違いないということが一つ、予言は全て成就したということ、つまり、神の計画は揺るがないものである。神の計画は確かなものである。神の計画は、良いものである。神の計画は信頼できるものである。ですから私たちは聖書をもっと信頼すべきものとして読むべきであります。そして神のご計画はあなたにも私にも神が用意されています。自分の計画は倒れるかもしれません。計画通りにいかないことがいっぱいあります。うまくいかないことがあるでしょう。受難週を振り返ってみてください。勝利入場で人々がホサナホサナ、主の御名によって来られる方に祝福あれと。ところが同じ週のうちに、覗け覗け十字架につけろと。 事態が一変するわけです。祝福があったと思ったのに急に呪いが降りかかってくるようなこと、私の生活の中にもあります。一週間のうちにジェットコースターのようなアップダウンがあったりするわけです。そこで私たちは振り回されて、そして失意のどん底に陥ってしまうわけです。そして金曜日を迎えて私たちはいよいよ追い詰められていくわけです。もう死ぬしかない、もう殺される、もう終わりだ、もう絶望だと。そして実際に葬られてしまうこともあるわけです。しかし神のご計画はそこでは終わらないということを知ってください。3日目の朝を、日曜日の朝を私たちは迎えることになるわけです。人生においていろいろあると思います。これから先もあなたが想定するような人生ではないと思います。それでも神を信頼してください。神の計画はすでにあなたに用意されています。そしてその計画はあなたを滅ぼすものではありません、むしろイエス・キリストの似姿に変えるものとしてローマの8章の28節29節に約束されています。神は愛する人々に約束されたものです。神のご計画に従って召された私たちに予定されているもの、それは私たちをイエスと同じ姿に変えるという驚くべきものです。何があってもこの計画は揺るぎません。あなたの身に起こることすべてがイエス・キリストの似姿に私たちを変えるものです。その途中苦しいこともあるでしょう。罵られることもあったり、理解されなかったり、侮辱を受けたり、唾をかけられたり、殴られたり、虐待されたり、のけものにされたり、迫害されることもきっとあると思います。でもイエスもそこを通られたということを知ってください。病気で苦しむ人も障害で苦しむ人もあると思います。ありとあらゆる苦しみをイエスは通られました。イエスはあなたに同情できるお方です。寄り添うことのできる方です。そしてイエスと同じ苦しみに預かるという素晴らしい恵み、特権をあなたに与えることができるお方です。苦しみの最中にあってイエスを感じることができる、イエスに近づくことができる、そしてイエスの痛みはこんなものではなかった、私のためにもっと辛い目に遭われたんだ、そのことが不思議と感謝となり平安となり、どんな苦しみでもどんな悲しみでもどんな痛みでも乗り越えることができるように変えられていくわけです。そしてあなたは必ず死からよみがえります。復活した姿であなたはまた神の前に立つことができますし、また自分に死ぬことによって新しい自分に生まれ変わることも可能であります。復活の姿で現れた時から弟子たちは一変しました。一変しました。イエスの身内も、お父さんは違いますけれども、義理の弟たち、妹たちもいたんですが、イエスが復活するまでは彼らは信じなかったわけです。弟、ヤコブとかユダは名前が載ってますね。イエスには妹たちもいたと書かれております。でも彼らはイエスが復活するまでは信じていなかったわけです。でも復活したら信じるようになったわけです。私たちの身近な人たち、家族がどうしてイエス・キリストを信じないのか、それはあなたがまだ復活していないからかもしれません。まだ自分に死んでいないからかもしれません。自分に死んでいかないと、蘇ることはないんですね。そのこともチャレンジしたいと思います。蘇りたければ先にあなたは死ぬ必要があるんです。でもなかなか死にたくないんですね。自分に死にたくないんです。自分を生かしたいんです。だからいつまで経っても復活の力を体験できませんし、新しく始めることもできないわけです。何も変わらないのはなぜか、それはあなたがまだ死んでいないからかもしれません。そのこともチャレンジしたいと思います。死ぬのが怖いと思うかもしれませんが、もちろんこれは自殺を奨励しているという意味じゃないですから誤解しないでください。自分の肉に対して死ぬということ、罪を選ばないということ、自分を中心にしないということ、自分を第一にしないということ、それを私たちは好みます。でも、イエスと同じように、神を第一とする。自分の計画ではなく、神の計画。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。という祈りの真髄を私たちも知らされておりますから、 そのように選ぶならば、あなたも死んでよみがえります。ですから、今日は死ぬ日だと思ってください。受難日、イエスの死だけを覚えるんじゃなくて、自分の死を覚える日として、そして確実に葬られて、確実によみがえるということ。中途半端に死なないでください。完全に死んでください。絶命してください。中にはまだ1週間以上も、1ヶ月以上も、1年以上も、10年以上も、ずっと十字架の上で生きながらえている人たちがおります。しぶとく生きている人たち。肉を死なせずに生かし続けている者たちがいます。十字架の上では無力です。何もできません。でも、あなたが苦しんでいる姿を見て、救われる者たちもあるんだということも知ってください。でも、いつまでも十字架の上にいたくないですね。早く死に打ち勝ちたい。ならば、自分の死を早めることをしてください。十字架の上で語られた7つの言葉を自分の言葉として実践してください。そうすることで自分にもっと早く死ねるようになります。まあ、これで終わりといたしますので、また日曜日には復活した姿で、ここに戻ってきていただきたいと思います。では最後にお祈りしてこの時間を閉じさせていただきます。愛する天の父なる神様、この受難日をここで共に覚えて、イエス・キリストのなされた素晴らしい驚くべき御業を共に御言葉から見て感動し感謝することができましたことをありがとうございます。どうかイエスのなされたことが今でも生きておられて私たちのうちに働いてくださっているということを信じて、私たちもキリストに習う者として同じ道を同じ足跡をたどることができますように。イエスがその生涯をもってあなたの御心を行って、それを喜びとし最高の人生を歩まれて、すべての働きにおいてあなたの栄光を表したように、私たちもそのように歩み最後まで全うしたいと願っております。どうかあなたが助けてくださいますように。そしてイエスの道から外れていたということが今聖霊によって強く示されたならば、どうか抗うことなく素直に従って今十字架の足元にひざまずくことができますように、もう一度そこからスタートしてやり直していくことができますように、あなたは弟子たちにもチャンスを与えてくださいました。何度も何度も再三再四同じことを語られても、それでもいいことを聞かなかったり従わなかったり信じなかったそんな弟子たちに対しても忍耐強くあられたように、私たちにも変わらず接してくださることを信じますので、どうか自分に見切りをつけることがありませんように、どうせ私なんかはといってふてくされたり自暴自棄になることがありませんように、こんな私でも永遠の昔から愛してくださっている人知をはるかに超えたその愛を素直に受け取って、その愛に応えてもう一度この受難日から新たに自分の十字架を追ってイエス・キリストに従っていくことができますように、どうか助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。